の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
こちらこそ。
今日はもうすでにニュースでも熱中症という言葉聞くんですけども、まあ、その熱中症と梅をテーマにお話したいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそ。
去年梅仙人、あのミノモンタさんの番組か何かで出られてましたけども、熱中症といったら梅っていう感じで最近私たちも思うんですけども、梅がどのように熱中症にっていう話、まあ、今までもしてますけども、また聞かせてほしいなと思うんですけど。
そうですね、またあちらこちらでお年寄りとか子供さんが熱中症になったということで出て、よもやと思った死人がやっぱり何人か出るという、まして今年は原発のね、地震の影響で節電ということで、日本の国民って素晴らしいなと思うのは、みんなで協力しようやって言うと、やっぱりそれに協力せなんだなっていうんで、一生懸命節電対策をやったっていうのを見たら、日本人というのはやっぱりそういう点は誠実な生き方をする民族だなって、外国人も日本人って素晴らしいマナーの心得た人だっていうことを言われるだけあって、やっぱりそういうものが流れてるんかなって、反面すごい国国民だなっていうことだけは嬉しさもあるんだけども、しかしその今それを見た時に、ああこれは梅をやっぱり前出すべきやっていうのが僕は本音ですよ、自分の。テレビ見ながら思うんですけども、やっぱり一つの例は、みなべの谷がだいたい梅農家ばっかりが、だいたいもう8、9割全部が梅農家です。
そうですね、
はい。でそれで、まあ、都会の人は分からないかも分からんけども、梅の乾燥する土曜に入ると、一番暑い日中に梅を、今のこうつけた、
はい、
漬け込んだ梅を梅酢から出して、それからせいろへ、せいろっていうかこの四角い、あれ入れて、そしてその日中に網にひっついてたら、かやしよいんですよ、背中で。かやしよい瞬間、このせいろを、梅を裏表を乾かさないといけませんので、
はいはい、
1日半か2日ほいて、これを2人で返したり、1人で返したり、よいしょってこう上上げて、このちょっと裏表をひっくり返して、太陽の光線を当てるんですよね。片一方だけだったら、半乾きになりますから、青くなりますから。その時に、中年50度、60度。もう70度80度になったら、これはもう焼けて死んでしまいますけども、ハウスが上にこうビニールハウスがかかって、ヘリはもう空いてるんだけど、2時頃ですからものすごく暑いんですよ。なんか僕も知ってるけど、汗だくになるんですよ。で水をかぶって中にも入るんだけども、それでね、そんな猛烈な暑さをしながら、誰とって倒れた人ないんだね。これは私らの村へ来て、里へ来て、明治から倒れた人、明治時代から倒れた人がありますが、まあ明治時代はハウスがなかったですからね、路地だったんだけど、それでも倒れた人がないんだって言うけど、梅酢の香りっていうか、クエン酸っていうかな、
そうです、
梅酢の香りが、それを、体調のバランスを整えるのか、か知らんけども熱中症がないと、日射病が、昔は日射病してたんだけどないっていうことで、で今でもあの時分だったら救急車が走ってきて、良さそうなもんを、誰も倒れないんですね。それがまあいわば不思議なね、状況なんですよ。だから町方の人が部屋の中でって熱中症になるっていうのは、体の機能が部分的に、暑いっていうのでもハウスの中でやるみたいなことはないんだけど、空気の流れが悪いのか、あるいはその体調がバランスを取れないのかね。
そうですね。
だからここらはね、だからそこら辺をポイントに押さえて取材に来てくれて、
はい、
まあよくね、皆さん見ていただいたそうで、全国で、
はい、
こちらもありがたかったんですけどね、不細工なごとくがね、全国で顔お披露目ができましたね。
熱中症対策っていうのは毎年この時期になったらね、お話出てきますけど、まあ、梅を食べるっていうのが、まあ、単純に体にいいってことですよね。
そうだと思うんです。まあ、一つはね、熱中症っていうのは、ね、熟睡ができてないっていう、その前日によく眠れてないっていうのも一つの大きな、体が疲れてるっていうことも一つだと思うんですよ。でね、いろいろ考えてみたら、暑いだけじゃなくて体の体力が弱ってるということも一つも言えると思うんですね。だからよく寝れるっていうのは、うちの、まあ、一つの例だけども、明治時代の人でも眠れない時は、僕もお寺のおっさんの おばあちゃんが明治時代の生まれとか、その眠れない時に息子さんに、おい梅エキス持ってこいって言ってるわけですよ。で僕遊びによくお寺遊びに若い時に行った時に、はいはいって橋へ梅エキスを撒いてですね、はい、今流浄ありますけど、あの自分はその駅ですから、で半年のやつを持って橋へ棒をつけてこうおばあちゃんのところに持ってたら、それ記憶の人なんだけども、記憶で和歌山の紀の川筋で生活したおばあちゃんだったんだけども、それでよく寝れるんだって。で家帰ってきてそれ言ったら家内が、まあ、あの民間薬とか民間養生っていうのは人によって差がありますから、A さんと B さんと違いますが同じように行きませんので、で家内に行くと、あの人は胃がちょっと弱かったんで、うちの家内は、で梅干しを3年もの以上の古いものを入れた置いて一つ食べるとすぐ眠れるっていう、カルシウムの、まあ、いわばイライラしたり気が立ってきたり眠れん時には落ち着かすために安息香酸というその梅の中に含んでるその成分が、カルシウムが人の心を非常に落ち着かすと、イライラする子供に梅干し食わしたらいいと、だから昔西洋料理ばっかり食わしたら消える子が多くなるって言って心配をしてたというようなことで、だからそのカルシウムが非常に安定させて、だからそのまず熟睡させるのが素人の考え方だけども、よく夜よく眠れると、で体調を整えて暑いところに出たら体の機能がいいから、半眠りのところでやると体が弱ってしまうと、っていうことも一つ言えるのと、それから感度が目の中のカテキン酸とか、それから目のあの表面と皮と肉との間に名前ちょっと忘れたんですけども、それの成分にも共感大感度を強くする部分があるということで、それとクエン酸というのは乳酸を止まらないで完全に水と油にあのクレープサイクルの中で分解するというのがこれまあ証明されてるんだけども、そこで食べると体の中に乳酸がたまらんから体の機能が肩も凝らないし調子が良くなると、それからあのいわばあのカルシウムが非常に吸収しよいというのは、単独ではなかなか吸収しにくいんだけども、クエン酸で、あのキレート状にする、細かくして、分子を細かくして体が吸収しようようにカルシウムができるから、体の中にカルシウムがたくさん吸収、クエン梅干しにはクエン酸があるから、だからカルシウムを吸収しようような2つを梅は持ってるという意味で、胃腸とか、胃腸が達者だったら体が全部回りますからね、そういう感度が元気であって、そこへ持ってきて焼き梅を食べて腸の中のヘドロの肉から魚から酒からビールからごちゃ混ぜにしたやつの早くその栄養だけ取って外へ出されないと、その毒素が体に回って門脈を通って感度入って、感度が弱ってたらそのままそこの血管を細菌とかバクテリアが殺してしまうという意味では、だから素人の考えたけど、どう考えてみても梅というものの効能っていうのは非常にこの体を維持していくという意味では大きなパワーを持ってるものっていうかな、
そうです、
梅様であると、もうこうなってきた僕はもうこの夏に向かって梅様なんですよ。
そうです
ね、はい、様々なんです。あの自分自身がただのものじゃなくて、そういう理屈から、素人の考えてる理屈から考えてみても、感度、共感大、あるいはクエン酸と、あのカルシウムを吸収を早くさせて、でカルシウムを補給して体を酸性からアルカリに早く変える方法、疲れを取らない、血をサバサバし粘らさないという意味で酸素をたくさん送り込む、あの自分の栄養素を隅々まで持っているという意味から見たらね、今の場合に梅というほとんどミネラルが海の水の塩の塩塩と皆さん言ってるけども、お母さんの塩の成分の内容物があのミネラルの抽出、アッサはもうミネラルが出てたら体入れないとなかなか入ってこないらしいですからね、アセットミネラル出てますから、それの補給に、だからあの水マラソンなんかでもあの水中毒って水だけ飲ましたら肺と脳がパッパに腫れてくるよと、塩が必要だと、塩を舐めて走れということがこの頃言われだしたでしょ、だからある人が言わないとみんなうんってうなずかない、千人が言ったところで聞かないんですよ。東京都の石原知事がこれを食べさせなさいとか、何々大学の教授がこれをしなさいって言うと、それ塩食べないかんねんということだけど、残念ながら名もない仙人がそれ言うと聞かないけど、でも今言われだすとなるほどそうだなと思ってくれるわけですよ。
そうです、
ね、だから梅の塩は毒じゃなくて、夏にはミネラルは吸収するのは、ヨーロッパであれば地下水の中にミネラル、香水だからあるけど、日本にはないんですよね、だからそれを吸 吸収すればいいわけでね。
うん、
だから今の熱中症の中では体のバランスと体力と、それからそういうものを持っていって熟睡もよくできる、肝臓も元気、胃腸も元気、ミネラルも回る、酸素も回るというふうなものの何もかも間に合わししてくれるのは梅干し一粒でも結構そういう大きなものを含んでる梅様であるというふうに梅の生産者が言うんだから、がぜん飲水論に見えるけども、そうじゃなくてやっぱり大きなものなんだと僕は思ってるわけです。
そうですよね、
よくこれで納得できるでしょ。
できる、
合点でしょ
合点いやでもね、話を聞いてるから私も、うん、そんな梅仙人だから誰が言ったからじゃなくて、あ、本当にいいんだっていうのが分かるのをもっといろんな人に伝えたいんです、私。
それがね、毎度毎度聞かないとね、
うん、
同じ本読んでも読む、あの一回読むに、あの何ていうんですか、あの多読、
うん、
読書百遍いい世の図からしぶって、うん、よう言うたもんね、意味は分からなくても数を読書百遍いいおのずから知るって本を読めって僕の恩師が言ったことはあるけども、うん、本当に数を聞いて聞いて聞いて聞いていて、いつまでたって同じことを聞けばいいんですよね、
うん、
そのうちに自分が自分流に解釈して自分のものになるんだけども、人から聞いただけのものだったらすぐ忘れてしまうんですよ。だから焼き梅がいいよ、これがいいよってただでやってあげても、メスがいいよ、これでこうしたらいいんだよって言ってももうすぐ忘れてしまうんです。
うん、
だからそれはご縁がなかったものとして、うん、本来は本人自身があの炭鉱とかガラス工房とか、
うん、
製鉄所とか暑いところで働いてるのは梅を食べてたんだけど、今は高くなりましたから塩を舐めさせてた、この中で、塩飴っていうのが送られてるでしょ、
はい、
暑いところで食べて脱水状態になるんですよ、
うん、
だから限界状態の限界になるある人が梅というものが非常に大事にしてるということは、案外落とし穴がみんな見失ってるんじゃないか。
うん、
だからみんな梅を食べろって言ったら日本の中の梅がなくなりますからね。
そうです、
だからそれは梅屋さんも困るだろうし、みんなだから、
うん、
梅というのは何が一番大事であるかということを自分自身で悟って食べないという、
うん、
そうです、はっきり言ってみたらもう少しあのそこら辺に目を向ければ、
うん、
命を捨てる必要はないと僕は思うね。
そうですね、う
ん、ちょっと力張りましたな。
いえいえまあでも梅でそういうふうにね、まあ、健康維持というか熱中症を避けるための一つの方法として、まあ、おすすめしたいですね。
おすすめっちよりも自分が親だったら首筋掴んで食わしますね、やっぱり。
そうですね、まあうちもそうですけど、
うんうん、まあそういうことです
はい、ありがとうございました。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。